ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。1月10日、林内閣官房長官兼拉致問題担当大臣は、首相官邸において横田めぐみさんとの再会を誓う同級生の会と面会し、同級生の会が集めた紙署名およびオンライン署名による署名簿合計21,544筆を受領しました。この面会には同級生の会のメンバーのほか、拉致被害者横田めぐみさんのお母さんである横田早紀江さんも同席され、拉致問題に進展がない状況に対する思いを訴えられました。本日はこの面会の際の同級生の会代表である池田正樹さんと横田早紀江さん、そして林官房長官の発言をご紹介します。まず同級生の会代表である池田正樹さんの発言をお聞きください。
めぐみさんがいなくなって47年、もう長すぎなんですよね。もう相手が相手だけにっていうふうな言葉は言ってるようなタイミングではないと思います。ぜひですね、もう揺るがせにできないというような言葉とか、尽力尽くしてますという言葉ではなくて、親子が面談できる、抱き合えるっていう、そういう結果を一刻も早く出していただきたいというふうに思います。先お母さんは来月で89歳です。本当に時間がないというふうに思ってます。中国ともロシアともネゴシエーションしていただいて、アメリカとタッグを組んで本気になって、ぜひ早急に帰国を実現していただきたいというふうに強く思います。よろしくお願いいたします。
続いて拉致被害者横田めぐみさんのお母さん横田早紀江さんの発言をお聞きください。
私で47年だと言いますけれども、本当にものすごい量が来ました。47年出して私たちの秋冬のまま天国に行きましたので、本当にその後も全部こう行きましたので、みんなやらなきゃならないみたいな、すごい大変なんですけど、次に来たらいただいて、なんとか皆様の学生の中で生かされております。本当に恵みたらどんなふうに生かされているのかということもわからないので、せめて姿だけでもこう見られるような写真とかでもいいから、皆さんのことも含めてですね、何かちょっとでも進展しているんだなという感じがこう見えないというのがね、何年経っても同じ状態でいるということの震度差っていう苦しさっていうのはもう本当にちょっとも並べないほどのものでありまして、そのあたりこんなに言われてもこれは同じことになると思いますので、本当に向こうにいる人たちをもっと恐ろしい国の中でどのようなところで何をされているのかもはっきりと分からないっていう、その状況をもう本当に想像でしかこう命かけるしかできないような状況の中で毎日環境をやってきましたけれども、本当に高みんなが元気でいてほしいと願っておりますので、何かそういうふうな情報がね、実はこういうところにこういうふうな感じがあるとか、ちょっとなんか、ハッパーギーのことでもあれば、それぞれに 安全的であれば農家の方もね含めて私も望みが湧くんじゃないのかなと思いますので、なんとか帰国っていうことは私はもう本当に大きな重心の問題として、国民の方もみんなそれを願ってもう待っていただきますので、ぜひ実現していただきたいと思っております。早く今の措置を踏めるように、鈴木さんたちのあの場面をもう一度ね、みんなが喜んで見ていただけるように、みんなが喜んで帰ってこれるように、でもさあその場所ないです、大事な時間を作っていただきたいと願っておりますので、よろしくお願いいたします。
最後にお二人の発言を受けての林官房長官の発言をお聞きください。
今この署名、大変重く受け止めたさせていただきましたけれども、昨年もこうしてたくさんの署名を集めていただいて本当に感謝に堪えないところでございます。我々シンポジウムと岡様にもお見えいただいて、ずっと活動を続けてきておりますけれども、やはり大事なことは風化をさせない、国民が一致団結してですね、起こっているということ、これを示すということが非常に大きな、この力になるということでお忘れせをずっとしているわけでございまして、そうした中で、こうしたコンサートを開いていただいて、また署名を集めていただくというのは大きな力になるわけでございます。先ほど来お話がありますように、2002年以来、どなたもご帰国が実現していないというようなことに申し訳なく思っております。今年、大きなその目標の実現に向けてですね、全力を尽くす、それは今までもそうでございますけれども、毎年毎年、1年ずつこの時間が経っていく、この特に世代の皆さんがご高齢になっていく、そういうことをかみしめながらですね、しっかりとやってまいりたいと思いますし、事務局とも連携してなるべく共有できる情報をですね、共有してもらえればというふうに思っていますので、ぜひよろしくお願いします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
先週、日本にやってまいりましたアメリカの専門家とトランプ政権下における米朝関係、あるいはアメリカの政策ということについていろいろと議論をいたしました。まずアメリカの専門家が指摘したのは、トランプ政権の対外政策においてですね、北朝鮮問題は優先順位としてはそれほど高くないという点であります。危険性という観点からすれば、ウクライナ戦争はまだ休戦もしておりませんし、中東情勢はより複雑になってきているということもありますので、これが一番難しい問題だと位置づけられるということになると、それは変わらないわけですし、中国との関係で言えば経済的な競争、これは相当厳しいものが出てくるということになると思いますが、それと同時に台湾情勢をめぐって軍事的な緊張が高まる危険性というものももちろんあると。あと、トランプ政権は、不法移民を、強制、送還するということを進めるわけでありますので、その点で、メキシコとの関係というものが緊張する可能性というものも、相当高いということで、そういった問題の次に、ようやく、北朝鮮問題というのは位置づけられるということになるだろうということであります。で、今の北朝鮮というものをどう見るかということでありますが、 まあ、今すぐ北朝鮮が軍事的な攻撃を韓国に対して行う、まあ、そういう危険性というのは大きくはないだろうと、まあ、しかし問題は2019年のハノイでの米朝首脳会談、これはトランプ・キム・ジョンウン会談でありますが、が何ら成果を生まずに終わった後はですね、北朝鮮は相当程度軍事的な強化、軍事力の強化ということを行っていると、 ICBM 開発に力を相当入れましたし、大型化は大きなミサイルを作る、あと固体燃料で発射するということがありましたし、まあ、その一方で戦術核兵器の開発も進めている、また韓国への短距離弾道ミサイルというものもいろんな種類を相当急いで開発しているということが考え、伺われるわけですし、まあ、さらに韓国に対しては核兵器を使用することがあり得るんだということをはっきりと言うようになりました、まあ、それが核の先制使用ということを含めて新たな北朝鮮の核ドクトリンということになろうかと思いますし、そしてこの 1,2 年ロシアとの軍事的な関係も深めて、ロシアとの軍事同盟というものも復活させたというところがあります。以上のようなことから懸念されることはですね、例えば中国が台湾を攻撃したり、あるいはアメリカがウクライナや中東での軍事紛争に直接介入したりするという、そういう状況が今後生まれたりするとですね、北朝鮮はその機会に韓国に対して軍事力を行使する可能性が、危険性があるという、そこが懸念されるということになろうかと思います。まあ、ただしその一方で、トランプ政権の対北朝鮮政策ということになりますと、まあ、トランプ大統領は金正恩総書記との、対話交渉に強い関心を持っていると考えられますし、北朝鮮も同様であろうかと思われます。今ワシントンで取り沙汰されている一つの、可能性というのは、早い時期にトランプ大統領が金正恩氏との首脳会談を考えるかもしれないと。しかもその場所がですね、トランプ大統領が北朝鮮を訪問するという、その可能性もあるという、そういう話が出ているということでありますが、それはもうすでに中国との間で早い時期に米中首脳会談を持つ、そのためにトランプ大統領が中国北京を訪問するということが今準備されていると考えられるわけですが、その機会を利用してトランプ大統領が北朝鮮も訪問するかもしれないという、そういうシナリオであります。トランプ訪朝ということについて言えばですね、韓国が最も不安に思っていることですし、強く反対していることでもあると言っていいと思うんですが、今の韓国はもう政治状況が全く、非常に混乱して、韓国政府が強くトランプ政権に、北朝鮮訪問に反対するというような、圧力をかけるという、そういうこともこう不可能な状況になっていると。したがって、今この時期はですね、トランプ大統領がもし北朝鮮訪問ということを考えるのであれば、韓国の強い反対というものを受けないでいけるという点で一番いい時期になるかもしれないということが、取り沙汰されているということになります。トランプ大統領の訪朝ということが実現しますと、少なくとも、北朝鮮の核活動は凍結、ICBM の開発も凍結ということに、それをアメリカは 強く主張するでしょうし、まあ、その見返りに米韓合同軍事演習の縮小とこういったことは考えられる。そして継続的に、まあ、米朝の首脳会談をやろうというような話になるかもしれないことであります、まあ、いずれにせよトランプ大統領近いうちに中国を訪問するということでありますので、まあ、それがトランプ訪朝も行われるのかどうかという点で注目されると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲狩人で梓二号をお届けします。それではお聴きください。
実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
狩人で梓二号をお聴きいただきました。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。